もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
私45歳。
45歳。結婚してます？
はい、
奥さんの
妻が
41歳。41歳。お子さんは？
長女が14歳。
はい。
長男が9歳になります。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
妻と娘の関係についてなんですが、
妻とこの14歳のお嬢さんですね。
はい、はい、そうです。ちょっと相性が悪いのか、まあ、よくある、まあ、家庭のことなんですけども、
はい、
勉強しろとか、まあ、そういったことを言うんですが、
うん、
ちょっと娘の方がなかなかそういうことをなかなか言われてもしないので、
はいはい、よく聞かない、はい、
はい、あの妻がですね、
はい、
すごく、まあ、急に切れてしまうんですね。
はい。
で、それに対抗して、
すごく切れるっていうのは、もうちょっと具体的に言うとどんな感じ？
まあちょっとそうですね。私とかが見てても、ちょっと、まあ、怖くなるぐらいの、本当に、そうですね。まあ声を大きくしてというか。
声を荒げる程度で手を出してるわけではないんですね。
出したこともあるんですけども、
はい。
それに対してちょっと娘も、対抗するような形で、
はい、
暴言みたいなことを吐いて。
お嬢さんの暴言っていうのは例えばどういう？
もうお前来るなとか。
あ、母親のことをお前っていう言い方する？
まあそうですね。泣いてもうどうしようもなくなるとそういう言葉も出てきます。
うんうんうん、はい。
で、まああまりにも激しくなってくるとちょっと私と、まあ、長男がちょっと間に入ってっていうところ、どうしても手が出そうになるので、
はい、手が出そうになるっていうのは母親の方がもうお互いに
っていう感じです。
はい、
はいはい、なので間に入って止めるという形なんですが、はい、まあ、ちょっとまあどうなんですかね、あのその妻のまあ怒り方もちょっと極端なので、
うん、
まあ、娘もなかなかそういう、まあ、言うことを聞かないというところで、まあ、どうやってこう教えていったらというか、
うん、
ということがちょっとわからないというところです。
うんうん、
はい。
それでお嬢さんと奥さんとがぶつかるのはどのぐらいの頻度なんですか？
そうですね、週に1回ぐらいはやはり、まあ、もうちょっとあるかもしれないですけども。
結構だね、はい、週に1回っていうと。
そうですね、やっぱりちょっと妻の方が過剰にその期待をしているのか。
妻の方が過剰に期待をしているっていうのは、妻の方がお嬢さんが良いお嬢さんであるという期待が過剰という意味？
そうですね、はい。
例えば、はい、学校の成績が良くて家の手伝いをよくしてとか、例えばそういうこと？
そういうことです、はい。で、まあ、やっぱり下がったら、まあ、しょうがないでしょうっていうところで。
要するに成績が下がったらという意味ね。
そうですね、はい。
そうすると成績なんかは非常に気にしてるわけですよね、当然。
そうですね、はい、
はい。
なんで将来のことも結構その、まあ、いい学校に入れるとか、
うん、
そういうところではかなり、はい、気を使ってるというか、はい、
うんうんうんうん、よく分かる。それでこの衝突はいつ頃から始まってんの？今お嬢さん14歳って。
これはですね、もう小学校の頃からあります。
あ、小学校の頃から。
小学校も本当3、4年というか、まあ、うんうん、そんなところがあるんですが、
うん、
ただその衝突というか、まあ反抗というか、
うん、
極端にその暴言とか吐くようになったのはやっぱりその中学生になっていろいろ言葉も覚えてっていうところでは、
はいはい、
その辺。からかも多いですかね。
はいはい。で、ちょっと関係ないでしょうと思うかもしれませんけど、あなたと奥さんとの関係はどうですか？
そうですね、まあ普通というか、
うん、
僕も結構その言われる方で。
あ、言われる方。
まあ言われる一方なんですけど、まあ、
うん、
娘ほど、まあ、強くは言われないですけども、結構言われ
て、うんうん、で、だからまあそういう今奥さんがあなたに、まあ、時にはいろんなことを言う、はい、あなたは言われっぱなし。
そうです
ね。 この9歳の息子さんとの関係は両親はいいんですね。
そうですね、いいです。
そうするとこの9歳の息子さんは家族の誰ともうまくいってるわけね、
はい、まあそうですね、うまくいってます。
うまくいってるわけね、
はい、
それで今日の相談というのは奥さんと娘との関係がこういうふうになっているのでどうしたらいいかということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
はい、はい、お願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは。
このターゲット、喧嘩のターゲットは、あなたですよ。
はい、
あなたがいないときには、ここまで凄ましい喧嘩はしないんですよ。
あ、そうなんですか。はい。
急に切れますって言いましたね。パパ見てって。こうなのよ。こんな子なのよ。私は日頃、こうして苦労しているのって気持ちがあるんですね。
はい。
それを見ていて、お嬢さんは、お母さんってね、お父さんやるとこういうことやるのよね。日頃、お父さんがいないときと、お母さん話が違うんじゃないのってお嬢さん知ってるわけです。
はい。
ね。お母さんは、この子、ここをついてくるの？この私の弱点をついてくるのね？分かったわよってのはギャーです。
あ、はい。
結局、何が原因かというと、よく年頃のお嬢さんとお母さん喧嘩するときは、ほとんど夫婦関係うまくいってません。
はい。
もっと言うと、夫が優柔不断なんですね。
はい。
そして、奥さんの方は日頃の不満があるんですけども、喧嘩がなければいいことじゃないかっていう夫と、
はい、
私のこの心をもっと分かってよっていう奥さんの求めがずれてるんですね、すごく。
そうですね、はい。
相当ずれてるはずなんです。そうするとね、はい、これターゲットあなたですよ、間違いなく。あなたがそこにいればいるほど、はい、困った顔をすればするほど、奥さんは憎しみが出て、で、お嬢さんは、はい、ねえ、お父さん聞いて、お母さんはこうなのよっていう、今度はそこで初めて娘の真実を知ったお母さんは、自分の恥部を知ってますよね、はい。その繰り返しがひどいんです、今。
はい。
いかがでしょうか。
そうだと思います。
で、日頃ね、あなたとのコミュニケーションがあんまりないんです、お母さん。
そうです
ね。と、お嬢さんの不満のことをあなたに言うんですね、きっと。
はい。
あなたがちゃんと聞いてないですよ。そうか、そうか、はいいんですけどね。
はい。
それよりも、お嬢さんのことを言う、成績が悪いことを言ったときに、成績の話はしてほしくないんです、女性は。
はい。
不思議でしょ？
そうですね。
例えばあなたね、今日うちの子がね、成績こんな下がったのよって言うでしょ？
はい。
そしたらあなたはね、いや、でも、もうちょっと勉強すれば大丈夫じゃないかって言ってる。
言ってますね、はい。
あ、そう言ってるんだ、やっぱり。それじゃないのよって、
はい、
私の言いたいのはたまたまこれきっかけなのよ、あなたって。
はい。
そうか、ずいぶん君日頃毎日大変だねって、僕なんかできることあるかいっていう、その言葉一つがあったら私はね、生きていけるのっていうのが奥さんなんです。
あ、はい。
でもあなたはもう常に子供の話が来てますから、
はい、
それほどしなくてもいいんじゃないかとか、しばらく放っておきようとか、そんな簡単なテクニックを言ってるんですね、はい。今日からですね、奥さんが子供のことを言ったときは、
はい、
わかるよ、この間喧嘩見てね、すごかったよねって、
はい、
よくここまで立派に子供を教育してくれたねって、僕何もできないからねって、はい、何かお茶碗でも洗おうかって一言言ったら彼女変わりますよ。
はい。
つまり私が毎日毎日一生懸命していることをあなたは私を承認しているのってことです。これ承認欲求の変化球。変化球なんですよ。でもあなたは、はあ、また長女と妻が喧嘩している。どうしようっていうのを思ってるでしょ？その姿が腹立たしいんですよ。奥さんは。奥さんの SOS は、あなたもっと私に優しくしてです。
会話とかも、会話とかもちょっとなかったので。
ちょっとした思いやり？
はい。
を、奥さんに一日、一回。で、お嬢さんとね、はい、行動する場合は、今日お母さん疲れてるから、はい、お父さんと一緒に、君も茶碗を洗うんだよってのはお母さんは気持ちいいんです。
はい。
労働をするのをあなたが仕向けて、はい、奥さんの労働を少ししてあげた時の お嬢さんは奥さんにとっては可愛い子になるんですよ。
はい。
それ分かります？
はい。
今日の、
はい、
大きな問題はお母さん愛を求めている、鈍感なお父さん全く気づかない、それは原点です。
はい、
そうですよ。
はい。
すごかったもんですよ、きっとこれは。息子さんと一緒に、お父さんも嫌だって、出てけばいいんですよ。そっから出ていくんです。サディストの集団は、
はい、
周りにね、ギャラリー見てる人がいればいるほど燃えるんです。
はい。
だから、お父さんと僕は、もう出よう、外に行こう、野球しようぜって出ていくんです。
はい。
兄弟喧嘩も同じなんですよ。兄弟喧嘩も、お母さんがいるから喧嘩するんです。
はい。
お母さんいないとき兄弟仲いいんですよ、本来。お母さん見てて、僕が、弟が、お母さんがどっちにつくかなってことで喧嘩になるんです。
はい。
今はあなたが存在ですから、喧嘩が始まったら出ることです、そこから。
はい。
わかります？
はい。
出て行って帰ってきたときにどうしますか？問題は。
問題は、そうですね。
手ぶら？
まあ、何かから持って帰
る。そうなんです。やっぱり親子だねって。さっきね、あそこ行ってケーキ屋さんあったんで、これ食べよう。それで終わってるんです。出て行って、手ぶらで帰っていた時は今度あなたのターゲットに行きます。許せないってことで。
はい。
やっぱり仲直りっていうのは、飲み物とか、
はい。
食べるもの、やっぱ更新欲求を満たすこと。
はい。
それからありがとうとか、
はい。
疲れてるねとか。
ええー。
そういう言葉で十分なんですよ。
そうですか。はい。
うん、そうですよ。
はい、
まず今日のお話の、このお嬢さんとお母さんのこの凄ましいね、喧嘩の原因だけは分かりましたよね。
はい、そう、分かりました。
ね。そしたらお父さんは、そこでお母さんに言葉をかけてあげること。これ分かりますよね。
分かりました。
まず、それからじゃないかしら。
分かりました。
本当に？
はい。
大丈夫かしら。じゃあ、加藤先生伺いますね。
はい。
あなた今、自分では自分がすごい優柔不断だっていうことは分かってるんですか？
はしております。
それが自覚している、
はい、
要するに自分の意思が全くないのね、人の言われるままなんですよ。
そうですね、それは、まあ、よく言われるような、
よく言われる、つまり意思がない。
そうですね、
だからもう優柔不断な夫を責めてる妻なんです。
はい。
ところがもう一つは、
はい、
この奥さんも優柔不断なところがあるんだ。お互いに優柔不断で、相手を優柔不断と責めてるんですよ。
はい。
そうすればこれ苛立ちますよね。確かなものは何にもないんですもん。
はい。
今あなた変えなきゃいけないの。
はい。
で、今あなた恐れてるのは、
はい。
対立なんです。
そうですね、対立しないように
でしょ。
そこをやっぱり思ってますね、
うん、だけど今日で、
はい、
新しい人生出発しましょう、
はい、
もう奥さんと対立、はい、子供と対立、それはもうしょうがないです。
はい、
やってくれますか。
はい、やります。はい、
じゃあ45歳から新しい人生をスタートさせてください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
両親がお互いに優柔不断の自覚がないことのツケが子供に来ている場合があります。